こんな風に僕はあらゆることをした。男子7人制ラグビーフィジー代表前監督ベン・ライアン。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。第1月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。東京オリンピック男子7人制ラグビーの王者覇者、2大会連続でフィジーでした。今回はそのフィジーのラグビーに詳しいどころか、フィジー人のような、フィジーの会社に勤務していた、フィジーでずっとラグビーをしていた、今回のフィジーのキャプテンとも同じチームだった乃木裕明さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。まずはこの1ヶ月、東京オリンピック7人制ラグビー男子7人制日本代表は1次リーグ全敗、残念な結果でした。順位決定戦で韓国に31対19で勝って11位で大会を終えました。優勝はフィジーです。一方女子日本代表は予選ラウンドで勝ち星を挙げられず4位、順位決定戦でケニアに負けて最終日31日ブラジル代表と対戦、サクラセブンズに敗れました。12位で大会を終えました。優勝はニュージーランドでした。
ジャパンラグビーリーグワン、この名前はこれまでトップリーグが培った伝統を引き継ぎ、さらに進化させ、新しいリーグが実現する多様性の尊重、結束と連帯、そして包摂の精神を象徴しております。
来年1月7日に開幕するラグビーの新しいリーグですね、トップリーグを刷新する新リーグ、リーグワンという名称に決定しました。東京都内で会見がありました。
3つのディビジョンにおいて総勢24チームが全国各地で熱い戦いを繰り広げます。
7月6日15人制男子日本代表ナショナルチームダイレクターの藤井雄一郎さん、総括会見をオンラインで行いました。ジャパンライオンズには10対28、アイルランドに31対39とテストマッチは連敗に終わりました。楕円球に見る夢、 CM の後はゲストの登場です。
この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、胸高鳴る瞬間をともにラグビー見るならワウワウの提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
ワウワウでラグビー中継を楽しもう。8月からはザ・ラグビーチャンピオンシップ、南半球の強豪4カ国による対抗戦を独占放送ライブ配信。ワウワウオンデマンドでは無料トライアルも。詳しくはワウワウラグビーで検索。
スポーツライターの藤島大です。ゲスト乃木裕明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
乃木さん経歴が非常にカラフルなんで、今私がちょっと順番に話していきますけれどもまず東京に生まれた。
そうです。
で小学1年東京の葛飾ラグビースクールに入ります。最初に2001年茨城県の私学精神学園中学へ入学、
はい、
翌年江東区の辰巳中学へ転校で、2004年ラグビーの強豪桐蔭学園高校に入ります。で花園に常連どころかなんていうか、常にこう優勝を争うようなラグビー部に入部します。一軍出場経験、私もすでに調査済みですけれども、練習試合で3度かよと。
はい、そうです
乃木さんのプレーを何度か見たことあるんですけれども、その高校を出た後ですけれどもね、相当上手ですね。だからやっぱり桐蔭学園は層が厚いのかフィジー人のようなプレーするんで、確実に勝利を狙うチームとしてはちょっとこう難しかったのかなと勝手に推測しておりますけれども、それで桐蔭学園を卒業した後、2007年の春ですね、大分の別府にある立命館アジア太平洋大学へ入学します。
はい、
でここでも一応ラグビーをこう楽しむんですけれども、
はい、
その時こう首都圏に拠点があるたまり場っていうクラブチーム、強いクラブですね、の存在を知ってしまって、どうしてもそこでやりたくなって、 大学を
フェードアウトしたっ
す、ね、東京にこう戻って文具関連会社の社員になって、
そうです、
でたまり場でこうプレーを楽しんでる、
はい、
そしたらその時たまり場のある先輩が、お前みたいなタイプはフィジーに行けばいいって、何の責任もなくつぶやいたら真に受ける人っていますから、
そうなん
ですね、それがずっとこう脳みそと細胞の中に住み着いて、その言葉が。で、まあ2011年の東日本大震災の後、福島県の二本松に今度転居して NPO 法人に席を置いて、この放射能の除染の活動だとか、子どもたちのためにこう芝生のスペースを作る仕事に励みます、まあ、勤めに励む。それから2013年山梨の、これもこう今強化をしてきたクラブ、クリーンファイターズにまあ入団して、
はい、
この時はあのいわゆるこうフリーペーパーの広告営業をしていたと。
そうですね、はい、
仕事とか並べていくと番組終わってしまうんで、こう
本当です本当です
それでフィジーには最初何年に行くんですか。
2013だったと思います、うん、はい、
13年そのクリーンファイターズでプレーをしていて、
そうですね、はい、
シーズンオフかなんかに、
シーズン終わってすぐに来ました、
はい、で生まれて初めてフィジーに行ってどうでした、は
い、当時そのフィジーに遠征したことある大野っていう友達がいて、彼がそのフィジーに遠征した時に、あれは住むとこじゃないぞっつってて、乃木行きたがってるけどっつって、で初めて行って、あ、確かにこれは住むとこじゃないなって思ったんですけど、なんかハマっちゃったんですよね。理由は分かんないです、はい、
今名前が大野さんってたまり場 の、
そうです、そうです、
あのウィング、
そうですそうです、はい、
あの医学部かなんかにいたのに自分で売り込んで、
そうですそうです、
あの、はい、ジャパンのセブンズの候補に入っちゃったっていう、
そうです、それでジャパンでフィジー遠征行って
そうそうそう、いろんな人いますね、
いろんな人がいます
それで、まあフィジーに、まあ結局その日本でまあ年の半分ぐらい働いて、
そうです、
派遣の社員として
とか、そうですね、はい、
でまあお金を貯めて、
はい、
それでフィジーのシーズンに向こうに行くという生活をこうずっと続けていくわけです、
ね、そうですね、はい、
で最初はフィジーのマリストクラブという、
そうです、
まあ、これ結構名門で、
はい、
今回あのオリンピックを制した男子のフィジー代表のキャプテンジェリー・トゥワイのクラブでもありますよね。
そうですね、ジェリーも一緒にやってました。
あ、それからまあエアポートラグビークラブ、それからポリスブルース、
そうですね、はい、
そしてまあこれ今日肩書きなんですけど、ナンディ地区の代表候補15人制で、
はあ、そうですね、一応
桐蔭学園で練習試合で3回か4回レギュラーだった男が、はいはい、のナンディの代表候補になります。それから今も所属しているナンボワールセレクションというチーム、はい、これセブンズの、
セブンズのチームです、
のチーム、はい、でこの数年はつまりコロナ禍になる前、
はい、
去年の春まで、
はい、
はもうフィジーの会社に就職をしてフィジー人の経営する、
そうです、ね、そうです、
あのほぼ向こうの人になってたんですよね。
そうです、なりかけてたんですけどね、
はい、でそこにこの、まあ、パンデミックが発生して今、はい、やむなく日本人が帰国する最後の便だったんですよね。
一番最後のフライトでしたね、はい、
本当にそこう飛び乗るっていうの
そうです、3日前にフライトを取ってもらって、この先輩に、で帰ってこいって言われて、
でまあ今32歳東京に暮らしてカカオの専門商社に今最近こう働き出して、で慶応義塾大学文学部の通信教育課程に今度入学したと。
そうです、はい、
なんか学校が好きなんだか嫌いなんだかよくわからない人生、はい、
それもこう人に勧められて、ええ、今大学行った方がいいって言われて、ええ、じゃあ行きますって言って受けたんですよ文学部で哲学専攻なんで、
ええ、
思考を深めたいなと思って
こういう、まあ、乃木さんです。ポジションは高校の時なんかも15人制とスタンドオフ、
はい、
まあ、ユーティリティのバックスというイメージですかね。
あ、まあ、当時はそうだったですね。
でもやっぱり一番はスタンドオフですか、自分としては。
スタンドオフかスクラムハーフか、
うん、
はい、
私が見た時こうウィングやってた記憶があるんですけど、
ね、ウィングしてましたね、たまり場の時も、はい、
あのたまり場っていうのはあの初期のメンバーが私が早稲田大学のコーチしてる時の部員たちが作ったんで、
はい、
すごい馴染みがあって、それでこう見に行ってなんとなくそれで知ったんですね。こう、
そうですそうです、
乃木という男というか人間がいると、
はい、
ですね。それで今日まあフィジー祭りということでお願いしたいんですけど東京オリンピック勝ちましたね。
いや本当良かったです、はい、嬉しかったですね。
あの知り合いもね、さっきキャプテンのジェリー・トゥワイも一緒にプレー、はい、一緒にプレーしたことあります
か。一緒にしてました、
一緒にプレーしたら上手でしょ。やっぱ
うまいですよやばいですよ
セブンズ、やっぱり
セブンズも15も上手です、はい、
ああそうですか、
はい、
いいキャプテンでしたね。でもいい顔して、
そうですね、でもあんな風になると思ってなかったですね。
ジェリー・トゥワイっていうのは、ね、本当フィジーの中でもこれもかなりストーリーが優勝したこともあって、こう世界にも広まってますけれども、ものすごいこう貧困の地域の、
そうですね、
でお父さんがなんか魚の行商なんかをして、
あ、はいはい、そうです、
こうトタン一枚みたいな家に、
あ、本当そうです、
でそっから出てきたんですよね。
そうですそうです、う
ん、それはマリストで一緒にプレーした頃に誰かが目をつけた。
そうです、うちのベンソソっていう、はい、コーチが見つけてきて、でマリストクラブでプレーして、うん、したらマリストセブンスに出れる、でそこでもしうまくいけばこう代表に入れるかもしれないっていうのも多分目論で呼んできたと思うんですけど。
それであのベン・ライアンという前のフィジー代表の監督、はい、前の監督ですね、これ名将と言っていいと思いますけど、はい、イングランド人が非常に彼にこう目をかけて、
そうですね、
伸ばしていくんですよね、はい、最初虫歯を治すとこから始まったってこうストーリー、
そうです、そうです、
こう虫歯がひどすぎて歯医者さんに連れていくところでもドラマが起こる、そういうところからこう始まっていくんですよね。
はい、
そうみたいですね。一人一人を、うん、やっぱり彼がこう育った環境とはなんていうか見たことあるというか想像つきますか。
あ、ニュータウンは、はい、ニュータウン他の友達もいるんで、うん、はい、行くことありますけど、まあ本当に用事がなかったら行くとこじゃないですね。
うん、あ、そうですか、はい、うん、で今回のその男子のセブンズの代表にも、
はい、
バックアップのメンバーでこう最後に在籍してたコロナの前にクラブで一緒にプレーしてた選手が、
はい、あ、キティオネタリンガ
っていう選手、
はい、そうですね、
でこっちでも少しまあ連絡を取ったり、
もちろん、あ、そうです、そうです、はい、
うん、なかなか今接触が難しいんでね、つまりもう本当に親しい選手もこのチームにいる、
はい、そうです、
という、そうするともう見ていて力入るでしょ、テレビ。
いや本当やっぱ一緒にやった仲間ですし、
うん、でジャパンにこう危なかったじゃないですか、まあ、はいはいはい、フィジーの方から見ると、はい、どう見てましたあの試合。
まあでも勝つんだろうなとは思ったんですけど、うん、でも日本が勝つならあそこしかなかったなと思います ね、
うん、ね、私もあのジャパンのフィジーのこう、まあ、講習を見ていると、
はい、
今回はちょっと厳しいのかなってこう一瞬思ったら、
あ、はいはい、
グレートブリテン、まあ、英国ですね、はい、優勝候補の一つ、こことぶつかった時いきなり変わりましたね。
そうですね、もうそれまで簡単に、ね、トライ取られるシーンすごい多かったんで心配してたんですけど、はい、うん、急に良くなったというか元に戻ったですね。
突然ものすごい前に出るディフェンスでボコボコタックルして、はい、で、はい、フィジーで実際に結局7年ぐらい行ったり来たり
してプレーした、行ったり来たりはそれぐらいしてたと思います、はい、
で最後はもう本当にフィジーの人としてプレーをしてたわけですけれども、はい、我々は例えばセブンズでも15人制でもまだそのきらめきに残ってますけど、はい、俗にフィジアンマジックっていう、
はいはい、
サポーターがすごいんですよ ね、 こう
そうですね、
ボールを持った選手がいるとどっかサポーターが湧いてきて、
はい、
どんどんパスがこうつながっていく、はい、あれはもう大昔からそうですけれども、
うん、そうですね、
1952年に最初にこうオーストラリアに遠征するんですけど、当時の記述でもうオーストラリアのファンが魅了されたって書いてあるんですね。そして1952年に初めてのテストマッチ1戦目惜敗して、
はい、
2戦目勝つんですよね、もうワラビーズ。
すごい、
やっぱそれぐらいフィジーのラグビーとは実はもうずっとこう脈々と、まあ、文化というか伝統があって、それで向こうでプレーしてて、これ素朴な質問なんですけど、はい、なんであんなにこうみんなサポートでボールがつながるのか。
そうですね、うん、やっぱみんなトライしたいっていうのがベースにありますね多分。
あ、
はい、みんなトライしたいから空いたスペースにみんな走って、全ての空いたスペースに人がいるみたいな、
うんうん、つまりそこにグラウンドにいる全員がトライしたいわけ
です。トライしたいです、はい、
15人制だろうか、はい、7人制だろうか、はい、だから勝手に走るやつにどうしたら一番自分がトライできるかを考える。
そうです、そうです、そうです、
はあはあ、そうすると自然にああいうところにこう人が、
はい、
はあ、
だから僕もあのサポートをすごい教わりたくて、うん、パウロ・ナワル分かりますか、
はい、あのかつての新生の、
はい、すごいよくしてもらって、まあはい、であのフォローのつき方何なの教えてよっつったら、あれだけはごめん教えらんないんだよねって
でもまあ結局できるようになったでしょある程度。
そうですね、こういうことかっていうのは多少掴んだつもりではあるんですけど、
要するにこう気まじめな規則でこう学ぶものじゃなくて、
はい、
トライを絶対したいんだって思い込んでるってことですか。
そうですね、うん、はい、
なんかラック作ったら怒られたって前言ってた気がするん
だ。そうですね、ラックも作ったら怒られるですね、セブンズの練習でですね。
あ、はい、それは練習でね。でもセブンズのオリンピック見ててもラックできるんですけど、
はい、
練習でラックを作ると怒られるわけですね。
怒られたっすね、疲れるでしょうって
疲れるでしょうって、はい、あとまあ日本からフィジーに行って、まあ、クラブに飛び込んで、
はい、
いろいろびっくりしたこととか嬉しかったこと楽しかったことあると思うんですけども、何が一番印象的ですか。じゃあ最初は
印象的だったの
はフィジーでラグビーをすることっていうことです。
ああ、一番印象的だったのはやっぱり普通の子がすごい上手いっていう、なんかその辺に歩いてるような草履履いてそのままタッチフットするような子がすげえ上手かったり、
うん、
早かったり、
うん、
とんでもないステップ踏んだりするのが、うん、もう印象的だ、びっくりしたですね、
はい、それはクラブメイトですか。こうクラブの、
はい、チームメイトもそうですし、その辺で街でタッチフットするってなっても、うん、誰が上手いか分かんないっていう。
街でタッチフットが始まると、
はい、
見知らぬ通行人も入るわけですよ。要するに、
あ、入ります入ります、
あの旅人の乃木、
はいはい、入ります入ります
やろうよって言われるの、
やろうよってなるし全然入りますね、はい、やっていいってなります。
なんか昔誰かが書いてたのカフェでお茶飲んでると、
はい、
みんな子供たちがこう誘いに来るって
。ああ、そうそうそうそう、
やろうやろうってこう袖を引っ張るって
、はい、僕なんかもそういうたまにありましたね。
へ、
夕方一人で優雅にコーヒー飲んでると、うん、こう窓の向こうからじゃあ行くよっつって
で、あと例えばこうフィジー人の生活をしたり、まあ、向こうで就職も、
はい、
フィジー人の会社に働いて総じて、はい、なんかこういう気質だっていうのはやっぱり感じることありますか。
すごいシャイですね。
シャイ、
はい、 恥ずかしがり屋さんが多いのかなって、まあ、ちょっと日本人とだからちょっと似てるようなとこがあるような気がしますね。
あ、なるほど、
はい、
これも衝撃ですね。日本人とフィジー人は似てるって、
結構似てると思います。
これは暮らした人しか分かんないですね、
はい、
うーん、
気使うしシャイだし似てる気がしますね。
それやっぱ心地いいわけ、こういろんな意味で優しいしシャイだし。
そうですね、気が楽ですね。気使われることもあるけど、
うん、
例えば僕が気使ってなくても何とも思われてないし、
うん、
向こうがそうであっても僕は何も思わないんで、
うん、
はい、すごい楽です。
でこうラグビーはちょっと行ったり来たりしますけど、はい、多分15人すると、みんながトライしたいって言ってもやっぱりプロップは誰かがやるわけじゃないですか。
あ、もちろんもちろん、はい、
その辺の感じってどうなんですか。喜んでやるんですか。みんな
もう受け入れてる感じですね。それはその自分の体つきで、
あ、
は
い、でトライしようって思ってるわけ。
もちろんです、もちろんです。あわよくばですね、いつも。
でこう向こうの例えば15人制国内のこうクラブのライバルの試合とかあると、
はい、
それなりにこうお客さんなんか来るんですか。こう
あ、来ます来ます来ます、はい、家族とか友達とか、うん、あと騒ぎたい人とか。
騒ぎたい人来る。サポートの話出ましたけれども、はい、他にこうここがもう全く日本と違う、考え方が違うとか、そういうことありました。ま
あ、システムが合ってないようなみたいな。
あ、
はい、合ってそれを一生懸命すごい練習するんですけど、試合でやったことはないですね。
コーチがこのシステムでいくぞとキャプテンが、
はい、
一生懸命やるわけです。
一生懸命その1週間練習するんですよ、システムについて。
でいよいよ会場に入って、はい、スパイクを履いて、はいはい、
そうなったことないですね、はい、
でどうなるんですか。
まあ、混沌としますよね。どういうことなのかよく分かんないです。
分かんないの、
はい、まあ、でもうまいこと試合は進むんですよね。
あ、
はい、ディフェンスに関しては、うん、まあ、ある程度、うん、もう前に出てタックルするっていう一つだけなんで、
うん、
それっぽくはなるんですけど、うん、アタックはもう、
あ、そうか、こうやってトライ取るって一応練習する、
はい、練習するんですけど、でそのつもりで僕はこう球出しするじゃないですか。あれっていう。
その時は9番10番
9です
9です、はい、でそのシステム通りここに人が来ると思ったら、
そうです、ペナルティの時はこうなるんだって言って、うん、右端の時はこういうムーブでこういうアタックでこうスコアをしていくんだ、うん、あれみたいな。本番は誰もいない。
でそれ慣れてくるともう自分で最初から鼻から考えないようにする。
考えないですね、はい、
もう好きにやろうって。
はい、そうです。
その好きにやろうっていうのは、
走りたかったら走るし、うん、でスペースが見えれば必ず人がいるんで、うん、何も怖いことはないですね、はい、で
例えばスクラムハーフだったら、
はい、
ラックのサイドを急に行きたくなったと、
はい、
日本だともっといいポジションに取ってるやつが怒ったりするじゃないですか、
はいはい、
ほうれよみたいな、
はい、
そういうことは起こらない。
まあ、ほうれよはあると思うんですけど、うん、行ったとてっていうところです。
そう、
はい、
行ってでもう1秒後には誰も気にしてない、
はい、何も気にしてないです。
でも一方でセブンズのあのファイナルなんかでもそうでしたけど、東京オリンピックの男子の、はい、まあ、女子もすごい力を発揮しましたけれども、
はい、
いざとなったらもうコンタクトも激しいじゃないですか。こうタックルも強いし、
はい、そうですね、うん、あれが普通というかスタンダードですね。
あ、でもタックルは強いんだ。みんな
強いです、怖いです。
ああいうこうラックをいわゆるちょっと昔の言葉とオーバーって言うんですか、
はいはい、
人をこうめくって乗り越えてくる、はい、ああいうのはどうですか。
あれももう凄まじいスピードで入ってきますよ。
よく無事で
そうなんですよ、みんなに守ってもらってハーフっていいなと思ってます。
そうするとフィジーで主にハーフ、
ハーフだったですね、うん、イースタンドオフがチームにいることがすごい多かったんで、特にウィリアム・ライダーとか、
ウィリアム・ライダーってもう名手でしたね、
はい、ライダーも一緒のチームで僕とハーフ団組んで、 あとはタリンガも一緒にやるときはスタンドオフだったんで、
そう今さりげなく言ってるけどレギュラーだったわけですよね。
はい、僕はそうです、はい、
しつこいですけど桐蔭学園で、はい、練習試合で3回か4回1軍で出た男が、
そうですね。
で私も前見せてもらったんですけど、はい、こう調べたら出てきたんですけど新聞に載ってましたもんね、前こうなんか、
ああそうですね、ありがたいことに
日本から変なのが来てるみたいな、
はい、気にしてもらって
頑張ってるみたいな。で神奈川新聞には多分載らなかったと思う
んですけど、神奈川新聞難しいんですよ載るの、はい。
であのさっきナンディ代表候補って、はい、ナンディって都市ですよね、結構大きな、
そうですね、第三の町ですかね、うん、はい、
町、まあ、うん、そこの地区代表の15人制でスクラムハーフです、
スクラムハーフ
で候補に選ばれた、
そうですね、
でそこですごい力を発揮すると15人制であるというとまた道が開けていくような、
そうですね、ナンディ代表ってなると次はスキッパーカップって言ってその都市代表で争うような大会に出て、そこからもう次は多分フィジー代表ですね。
うーん、なるほど、
はい、
じゃあこういうのを多少膨らませて言うと、はい、あと一歩だった
そうですね、
はい、まあ夢ではなかったフィジーだよ
ね。そうですね、うん、っていうことにしておいてください。
何しろ日本代表歴はないですから。
ないんですよ
フィジー代表になれますから。
そうですね
なるほどなるほど。それで向こうのそのクラブライフっていうんですけど、はい、要するに練習終わってみんなでこうビール飲むとか、
あ、はい、
そういうエンジョイする楽しみってもそうあったんですか。
そうですね、僕がそのナンディにいた時はもう、ね、うん、次の日仕事でとか毎日仕事で、うん、なかなかそういうアフター的なことは参加できなかったんですけども、うん、スバにいる時、マリストクラブにいた時は毎日カバ飲んでましたね。
あ、カバね。
はい、
カバっていうのはまあご存知の方多いと思いますけど、フィジーのなんていうんですかね、あれお酒じゃないんですよね。
お酒じゃないですね。
木の根っこの。
そうです、水でこして。
あ、はい、こう見た目はあんまり飲みたい色してないんですよね。
見た目も味も飲みたいものではないですね
そう、でもものすごい好きですよね。
そうですね、
あれはこう興奮するんじゃなくて鎮静させるんだ。
逆です。そうです、はい、
そうするとその若き燃える血潮みたいなのが収まるわけですか。
収まりますねだんだん眠たくなってくるんですよね。
これあの合法ですよ、あの合法の飲み物なんですけど私ね、昔ね、私まだ新聞記者の頃かちょっとその後か、フィジー代表が日本に来た時に、
はい、
今のようなプロが進まない時って新聞記者とか記者は勝手に選手に会いに行けるんですよね、ホテルなんかで、
はいはい、
フィジーの選手と話したいなと思って勝手に行ったんですよ、
はい、
でそしたら何階がフロアだって、そこにみんないる、こうエレベーターで上がってって、バッて扉が開いたらエレベーターホールのところでみんな車座になってカバーをやってやってこれは私がいるとこじゃないと思って退散しましたけど。
ああ、飲んだらよかったの
いや本当に好きなんだなと思って、
はい、まあ、
不思議な光景でしたね。
そうですね、嫌な顔してるのにやりたがる、不思議です
でもこれ結構こう厳粛なもんなんて、そういうことでもないの、ビッグゲームの前にこう例えばみんなでミーティングでとか。
ああ、やんない方がいいんで、多分今時は試合前は、はい、自分でやめてるような選手もいるだろうし、
ボールに入れてこう飲むんですよ。
そうですね、お通りみたいな、はい、
回し飲みする。
回し飲みっていうか受け取ったら一気飲みするをこう順番に、はい、
うーん、なるほど。まあ、いくつかこうだからクラブを渡り歩いてるんですけど、
はい、
最後にナンボワルセレクションってとこ、
はい、これはナンボワルっていう、
また、
はい、港町でフィジーで2番目に大きいバヌアレブっていう島があるんですけど、うん、そこの入り口っていうか、そこにルーツを持つ、ま、選手が集まってチームを作って、う
ん、はい、はーはー、東京の江東区がルーツの
そうですね、
小野美選手も、
はい、そうです、
そこに加わって、はい、なるほどなるほど。そこのやっぱクラブライフも楽しかったですか。
めちゃくちゃ楽しかったですね、本当、うんうん、向こうバナレブでの大会も出るんですけど、うん、向こうにいるとやっぱりもう大都会ナンディとは違 う、うん、こう川でお風呂入ったりとか、電気が11時までしか使えなかったりとか、うん、っていう生活だったんで、すごい楽しかったです
小木さんはその向こうで、はい、まあ、例えば会社に勤めて、はい、クラブでラグビーをして、
はい、
まあ、一人で部屋に帰ると。
そうですね。
食事は我々はすぐフィジーってあのフィジーの郷土料理というか、
あ、はい、
フィジーの独特の料理をこう思い浮かべるんですけど、はい、なんかこう芋を蒸すとか、なんかそういう系統の、
はい、そうですね、僕も一人暮らしだったんで、うん、なかなかそういう家帰って練習終わってキャッサバ蒸したりはできないんで、なんでやっぱり基本は夜はもう外食しちゃってましたね、はい、
何食べてたんです
か。そうですね、日本食レストランも一軒ありましたし、うん、中華料理もあったんで、そういう日本食っぽいもの、
うん、
そうですね、日本食っぽいものには困らなかったんですけど、一番好きなのはピザでしたね
いいですね。でその仕事っていうのがモティバイグループっていうところで、最後
モティバイです。そうです、
はい、あのインド系の人が経営する。
そうですね、
まあ、お土産屋さんですかね。
そうですね、お土産屋さん部門っていうんですか、
免税品と、
免税品、はい、免税店部門っていうのに僕はいて、
まあ、もっとこう一大企業なわけですね、大きな。
そうなんです、うん、バーガーキングとかそういうの経営したりしますね。
うん、はい、どうですか、あちらのサラリーマン生活っていうのは。
そうです、あんま変わんないですね、まあ、
ネクタイはしない。
ネクタイしないですね、ブラシャツ着て、うん、でも必ず黒いズボン履いてないといけないのと、黒いシューズ履いてないといけないのがちょっとネックでしたね。
じゃあどういう仕事をしてたんですか、具体的に。
そうですね、日本人の観光客の方、うん、ダイレクトフライトができて来られるようになったんで、その方の接客だったりとか、うん、あとはそういう接客できるスタッフを増やしたかったんで、うん、スタッフに日本語の教育したりとか、日本語のメニュー作ったりとか、うん、まあ、日本語とかに関わる仕事ですね、はい、
でそれをしながら週末にですか。週末か。
いや、毎日ですね。
毎日ラグビー、
はい、
夕方から。
そうです。
あ、で前私会った時にフィジーでラグビーするときは働いちゃいけないと思いましたって言ってたけど、
はい、
その心はどういう。
働くとやっぱラグビーに支障が出るんですよね 僕はラグビーしに行ってたんで、うん、やっぱりでも働かないと滞在できないんで、うん、っていうジレンマですね、うん、はい。
そうすると向こうの有望なしかしまだプロになれない選手っていうのは、はい、家の家業を手伝ったりして、
そうですね、普段はプラプラして、うん、トレーニングしてチームの練習行って寝ると、
うん、家のこう農作業を手伝う
とか、そうですね、うん、最近はちゃんと大学行ってる子とかいますね、はい。
でまあ、フィジーっていうとこうセブンズ七人制のまあ王国、
そうですね、
国技ってこう我々もこうすぐ書いたり喋ったりするわけですけれども、はい、向こうに暮らしてるとそれ実感する。
あ、セブンスの国なんだなってすごい思いますね、
例えば東京オリンピック、はい、試合が進んでいきますよね、はい、あれみんな向こうの人はどういう形でこう多くの人はこう
多分テレビ全部中継してると思うんで、うんうん、テレビでみんな基本的には見てると思うんですけど、
うん、でまあ向こうにいたかったと思うんですけど、はい、あの瞬間ね、はい、あれ多分優勝した瞬間こう街中がというか村中が、
そうですね、多分相当うるさかったと思います、はい、
どんな感じなんですか、クラクションが鳴って
花火とか分かんじゃないですか、あともうやっぱ歓声がすごいですね、夜中でも、うん、
確かリオデジャネイロオリンピックで、まあ、男子の7人制フィジーが同国史上初めての金メダルを取った、はい、あらゆる競技を含めて、ね、
はい、
確か休日になったんじゃなかったですかね、
あ、そうです、祝日になりましたね、
祝日になったんですよね、はい、まあ、そういう土地柄で、まあ、15人制もでももちろんこうみんな関心があって人気もある
ん
でしょう、
あ、もちろんです、もちろんです、うん、はい、
で15人制は7人制ほど、まあ、優勝というところまでなかなかいかないんですけど、
そうですね、
その辺は向こうで暮らしててどうしてたと、
セブンスの選手っていうのは基本的にはそのローカルっていうか国内の選手なんで身近なんじゃないですかね、セブンスの選手が、うん、15人制の選手ってどうしても例えばスーパーラグビーだったり
ヨーロッパに
いたりとかってすることが多いんで、
そう、
国内にあんまりいないんですよね、
そうだ、いい選手はもうすぐ外に出てしまう、
そうなんですよね、
でセブンスは特にオリンピック種目になったので、
はい、
オリンピックの方からお金がこうオリンピック委員会のお金がある程度こう出てくるという事情もあってローカルの選手でできるんですよね、
そうですね、はい、
街を歩いてると、はい、野木さんが言ってたんだけど、はい、それからその辺の商店の女性の主人が、
はい、
いわゆるワールドツアーですね、セブンズのサーキットの世界中を回っていく、はいはい、何戦もこう連戦するんですけど、あ、今度の試合9時50分でとかみんな分かってるって、
知ってる人知ってる、そうそうそう、
そういう感じなんですか、
そうです、
へ、
知らなくても誰かに聞いたら分かるみたいな、
は
い、
あ、なるほどなるほど、
みんな気にしてますね、セブンスを、
あのこの間の決勝で、まあ、ニュージーランドを破って、
はい、
男子ですね、エンジンを作ってこう歌を歌う、
はい、
素晴らしい合唱だったんですけど、あれなんていう歌なんですか、あれ
エンダーサンガンガですね、はい、
あの私インターネットの中継だったからそれ追ってみたんですけど、はいはい、あれもうオリンピックの最もここまで美しい光景の一つでしたね、すごいこう綺麗にこうハーモニー、一人の選手がリード取って綺麗に合唱する、
はいはい、そうですね、
あれこう国内でも歌うんですか、
ね、あれ歌いますね、はい、
それどういう、こう意味なんですか、フィジー語ですよね、その歌詞は、
あれはフィジー語ですね、
歌詞というかそのタイトルは、
はい、はい、そうです、うん、We have overcome ってことなんですけど、まあ、こう勝った時に歌ったりとか、
成し遂げたと、
はい、目的を、はい、達成した時に歌ったりしてますね、
で歌える、歌ったことあるんですか、
僕は
今歌えって言わない
から、歌えとは言わないまあでも、はい、歌えます
ね、あれ美しい歌声でしたね、ああいうのがもう一つのこう文化なんですね、つまりセブンズの我々の代表が出てって優勝してあの歌を歌って、はい、それをみんなテレビかラジオで聞いて、
そうですね、
国民が熱狂すると、
はい、
ベン・ライアンってさっきも言いましたけど、リオデジャネイロオリンピックの優勝監督、イングランド人がの著書にこう書いてあるんですけど、はい、7人制の試合ってハーフタイムにこうエンジン作ったところにこうマイクが行って、
はいはい、
監督が指示するのを聞けるように大体こうなってるんですね、はい、どのチーム。で時々それがこうない時があると政府が電話するらしいですよ、テレビ局に政府が国民が聞きたがってるんだっつって何をやってるんだっつって、それぐらい盛んなんだなと思って、
いや、ね、特にそのベン・ライアンのトークってすごい多分みんなこう気にしてるっていうか、面白いことを言うし、うん、すごいこの選手を勇気づける言葉がすごくて、
うんうん、
今 YouTube の切り抜きとかでもすごい出てます、そう
そう、
はい、
なるほどなるほど、で、今東京に戻ってきて、まあ、急に戻ってきたわけですね、だからしばらくね、あのいわゆるデリバリーの自転車こいで配達してたりしてましたけど、
はい、
今なんか就職をして、
そうですね、無事就職を果たしました、
過去の
そうですね、はい、
これはフィジーとなんか関係があるんですか、
そうですね、もともとそのフィジーで取引のあったチョコレートの会社、うん、日本人のご夫妻がやってる会社なんですけど、うん、そこの日本の総代理店が今僕勤めてる会社で、はい、
なるほど、確かそのストーリーもいいストーリーなんですよね、
そうです、
話せば1時間ぐらいかかる、
そうです
ね、涙のストーリー、
涙のストーリーですね
日本人の夫婦がフィジーのある島の、
はい、その港町、サブサブかな、はい、そうですね、はい、
そこで黙々とチョコレートを、
そうです、そうです、はい、
すごい苦労して作ったわけです、
そうなんですよ、うん、苦労したっていうか、もともとはそこで日本食のレストランをされてたらしいんですけど、うん、それが儲かりすぎちゃってクレームが入って立ち退きにあって、うん、でどうしようかって時に、そのレストランで評判だったチョコレートアイスかな、
うん、
何かを自分たちで作れたらいいなっていうところで、一から作りたいっていうので、うん、カカオ豆を探したらしいんですけど、全く当時なくて、でもどうしてもそのカカオには不思議な力があるんじゃないかって言って、こうジャングルなんか住みながらもう10年ぐらい多分カカオ探し回って、でやっと見つけて、誰かがこうカカオ、そのカカオを守ってたらしくて、で、あ、カカオだって言うと、向こうからそのカカオを守ってた女性の人が
出てきた、
あなたたちを待ってました、
もう映画監督になってこれ撮る、
撮ったほうがいいです、撮ったほうがいいです
で今だから在宅で働くんでしょうと、こういう、
基本的には、はい、在宅ですね、はい、
でフィジーへ帰るチャンスを狙ってるという感じですか。
そうですね、で今面倒見てくれてるその、うん、まあ、常務が、うん、このね、ネットでできる仕事だったらいつでもフィジー戻れるでしょうっつって気聞かせてくれて、
結局あの好きなことしてると誰かが助けてくれるっていう、こう、はい、まあ好きなことに邁進してる人って魅力あるんですよね。だからどうせ一回の人生だからね、これ正しいですね、これ多分。
そうですね、やり方としては
本当にいろいろ迷ったこともあったんだろうけど、その
そうですね、
大学に入って辞めて、
はい、
たまり場に行って、要するに高いレベルでラグビーしたかったでしょ、こう日本でも最初は。
そうですね、うん、憧れはありましたね、うん、
でまあこれたまり場クラブのある人が、
はい、
さりげなく、まあ、フィジーへって、どういう時にどういうふうに言われたんですか。
車乗って菅平に行ってる時だと思うんですよね、
合宿かなんかに。
そうですね、当時多分早稲田の合宿に行くっていう時で、うん、車の中で、うん、お前みたいなのはフィジーで行った方がいいんだよって言われましたね
本当、
はい、
その時意識してたわけじゃないでしょ、フィジー。
そこまで意識はしてなかったですね、うん、ただやっぱりたまり場セブンスのチームの中で、そのフィジーのラグビーのビデオを見ることがすごい多くて、う
ん
う
ん、たまり場セブンス強かったですもんね。
そう
ですね、すごい研究してる、こう理論家がいっぱいいて、
はい、
それでこうフィジーをちょっと意識してた。
そうですね、うん、こういったプレー次やってみたいなとか、うん、こういうのかっこいいなとか。
ラグビーうまいんですよねうまい、俗な言葉で言うとファンタジスタ系ですよね
すかね、
もともとそうだったでしょ、こう。
そうです、なんかこうおしゃれに決めたいみたいなのがあって、あ、はい、
おしゃれに決めたい人が全体の人生としてはかなりめちゃくちゃに生きてるっての
が。そうなんですよねまとまりがなくて
改めてですけど、今回東京オリンピック男子優勝しましたけど、女子も非常にこう、
はい、
まあどちらかというと戦前の予想よりは、
そう、ね、
いい戦いをして、
はい、
ニュージーランドとのその準決勝。
そうですね、
惜しかった、
びっくりしたですねあれは、はい、
あれフィジーの国内でやっぱ女子のラグビー、女子の7人制ってどういう、まあ、位置づけというか。
やっぱラグビーする女の子多いですよ、
うん、は
い、
例えばクラブにも女子のこう
部門、女子のチームがあったりするチームもたくさんありますね、うん、はい、なんかうまくハマったりとかして、うん、やっぱフィジーのラグビーなんだなと思いますね、
うん、今度女子立派でしたねフィジー代表。
いやすごかったです、
うん、男子の方は今日何度かこう繰り返してますけれども、今野木さんが所属してる、はい、最後までプレーしてたクラブで野木さん9番、
はい、
で10番の選手キティオネ・タリンガという人が今回はバックアップ、
はい、
前回のリオデジャネイロオリンピックでも本当の正メンバーで金メダルを取った。
そうです、金メダル取りました。
でこう、まあ、来日してるわけじゃないですか。
そうです、
こうやり取りなんかやっぱするんでしょう。
ああ、ありましたよ、うん、はい、そうですね、バックアップの辛さみたいなのはちょっと感じましたね、
うん、
その選手村に入れない選手、う
ん、何かがあった時にまあ交代で入っていく選手ですよね。
そうですね、はい、
うん、あのもうミスターセブンズと言われてる今世界の本当のフィジーの国民的なまあヒーローであるジェリー・トゥワイ、
はい、
キャプテン、
はい、
彼ともねマリストで、
そう、
同じポジションですよね、だから
同じポジションです、はい、
そう、交代で出たりしてたんですか。
そうです、交代ですね。
つまりポジション争ってたと。
そういうことになりますね、はい、そう、感慨深いです本当マリストの子だし、
うんう
ん、あんな子がっていう、うまかったですけど、うん、
今や有名になったストーリーですけどもね、あの非常にこう貧しい家に育ってジェリー・トゥワイは、
はい、
お母さんがある時ね、こうラグビーのブーツスパイクを、
はい、
家計をこう切り崩して、
はい、
お金をかき集めて買い与えるんですね。でそれでこれがあなたのナイフとフォークだって言うんですよね。
そうですね、
つまりこれであなたは食べていくんだ。
そうです、
そう、で私たちにその糧をこうもたらすんだ。
そうです。
でストーリーにはスパイクの底にそれからこうナイフとフォークと必ず書いてあるんだと、はい、サインを入れてる、ね、これ本当ですか。
まだ書いてると思いますね。
見たことありますか。
あります、あります、はい、
ナイフフォークとか、
ナイフとフォークと書いてますね。
はい、今こういうあれなんで普通だったらチームと一緒に行動してたと思うんですけども、
はいはい、
普通の情勢
だったら、はい、
でもこうそれなりに言葉を交わしたりしたわけでしょうか。
ああ、そうですね、はい、う
ん、帰りなんか喜んでた、みんな
喜んでます、喜んでます、
勝ったあとは、
はい、
うん、
東京をもっと楽しみたかったってことはすごい言ってましたね、
うん、あ、
はい、
そかそか、バブル方式でね、この中に
そうですね、はい、うん、ずっとそう閉じ込められたりとか、うん、はい、しなきゃいけなかった、うん、で出歩けもしなかったしっていう、うん、で金メダル取ってその次の日のフライトでもう帰っちゃったんで、
あ、そかそか、
はい、
うん、なんかこう食べ物の話とか東京の生活の話したことある？
でもやっぱり帰りの荷物の中はみんなチョコレートでパンパンでしたね村の子供たちがチョコレート待ってるっつって、
ああなるほど、村の子供たちが、は
い、そうですそうです、
チョコレート配るんだ、
はい、服なんかよりチョコ入れてましたねみんな、
あ、チョコレートって結構貴重なんですよねフィジーで、
そうです、みんな甘いものを欲してる割にはチョコレート多分みんなほとんど輸入なんで、うん、すごい高いんですよ、日本だと100円出せば普通にチョコレート買えるじゃないですか、うん、そんなのないんで、うん、2ドルでチョコレートなんて絶対買えないんで、
はい、なるほどなるほど、ケレケレっていう文化があって、あ、フィジー、
はいはい、
要するにフィジーっていうのは友達が知り合いが何か貸してくれよって言ったら、はい、二度と帰ってこないと思っても平然と渡す文化がある、ね、これ本当ですか、
はい、そうですね、
これどういうピンとこないんですか、どういう感じのイメージとして、
そうですね、なんかしてあげたいっていう気持ちがやっぱ大きいんじゃないですかね、うん、で僕もそれフィジーに行きたての時に疑問に思って、うん、どういうことなのって聞いたら、やっぱ基本的にはフィジー人っていうのは誰かに何かをしてあげたいって思う民族なんだっつって、うん、でみんながそう思ったらそれがワンラブでしょって言われて、なるほどねっつって、
みんながそう思ったら成り立っていくと、
はい、
あの話と似てますね、つまりラグビーでみんながトライ取りたいから自然に、
ね、
自然に形ができていく
って、はいはい、
なんか重なるなと思ってね、
はい、
でこの東京オリンピックの男女ともですけどフィジーのチームワークってものすごい感じて、
はい、
なんかそういうこと関係してるのかなって、私はこう、これは東京に住んでる人間のこじつけですかね、
いやいやいや、ね、そう思ってください、あらがち間違いじゃないと思います
こう急にグッとこう固まりますよね、
うん、そうですね、はい、本当に
チームワークが、
口だけのファミリーじゃないですね、はい、本当にファミリーだと思います。
改めてフィジーのセブンズの強さっていうのは何ですか。
そうですね、もう背負ってるものが違うのと、うん、まあね、月並みな言葉で言うとチームワークなんでしょうね、はい、うん、本当のチームワークなんだと思います。
あ、なるほど、分かりました。本日のゲスト、7人制の東京オリンピック男子をチャンピオンになりました、女子も非常に力を発揮しましたフィジーのラグビーみたいな人、乃木裕明さんでした。本当お忙しいところありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まっていく、つながっていく、
最初は日の当たらない存在だった。だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
ワウワウでラグビー中継を楽しもう。8月からはザ・ラグビーチャンピオンシップ、南半球の強豪4カ国による対抗戦を独占放送ライブ配信。ワウワウオンデマンドでは無料トライアルも。詳しくはワウワウラグビーで検索。
こんな風に僕はあらゆることをした、ベン・ライアン。前回のリオデジャネイロオリンピック、7人制男子を制したフィジーを率いた、まあ、イングランド人ですね、名将と言っていいと思います。7人制の名将ですね。その著書、フィジーセブンズの奇跡という名前で今翻訳もされてますけれども、その一節ですね。これどういうことかっていうと、イングランド人がフィジーに行って、まあ、若い選手を見て代表チームへこう加えていく。で今回東京オリンピックでキャプテンを務めたジェリー・トゥワイもそうですけれども、まあ、非常にこう貧しい、まあ、地域に育って、そういう選手を見て素質を見抜いて引き合えていくんですけれども、やっぱりいろんなことが起きるんですね。例えばこう虫歯だらけだから歯医者さんに連れていくだとか、ほとんど着るものがないんでこうスポーツショップによって自分の T シャツを買うふりをしてさりげなくもう一枚買ってこう渡すと、そういうふうにあらゆることをするんだって。これはねコーチングの本当のまあ核心の一つですね。自分ができることを見返りを求めずにその選手のためにしたくなるんですよね。これがコーチ。もちろんその急に500万円くださいって言われたってそれは無理です。できないことはできない、ずるいこともできない。しかし自分ができることであればその選手のために一切の見返りを期待しない、求めないでする。やっぱりベン・ライアンがいいコーチだったのその一節で分かりますね。この番組を来週のこの時間再放送があります。またパラビでも配信します。次回は9月6日の放送です。それでは藤島大でした。
ここで世界のラグビーをお届けしているワウワウからのお知らせです。8月14日から開催される南半球4カ国対抗戦ザ・ラグビーチャンピオンシップをワウワウで独占放送ライブ配信いたします。2019年ワールドカップ王者の南アフリカが2大会ぶりに復帰、ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、アルゼンチンによる世界最高峰の対抗戦インターナショナルラグビーの醍醐味が詰まったザ・ラグビーチャンピオンシップをワウワウでお見逃しなく。さらにワウワウオンデマンドでは日本代表姫野和樹選手が挑戦した今シーズンのスーパーラグビー全69試合をはじめ、過去の大会のシックスネーションズ、トライネーションズ、ザ・ラグビーチャンピオンシップなど、これまでに開催された熱き戦いを多数配信中です。ワウワウオンデマンドではお申し込み月内であれば料金なしで楽しめる無料トライアルがございます。詳しくはワウワウラグビーで検索してください。この夏はぜひワウワウでラグビー中継をお楽しみください。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、胸高鳴る瞬間をともにラグビー見るならワウワウの提供でお送りしました。